皆さんこんにちは。本日も始まりました、サクソフォン奏者中坪かなえの 1,2,3 歩のお時間です。今日は収録日8月13日、もうお盆初日ということですけれども、このお盆の初日に素晴らしいゲストが来てくださいました。ドラマーの織田健吾くんです。
はい、どうもありがとうございます。素晴らしいゲストの織田健吾です。よろしくお願いします。ドラム叩いたり他にもいろいろやっております。本日は 1,2,3 歩リスナーの皆さん、いや 1,2,3 パーの皆さんね、3パーの皆さん、よろしくお願いします。
どうしましたか？
いや、なんかリスナーネームとかないんかなと思ってて。
え？
あるじゃないですか。なんかラジオとかって、そのファンの人に名前つけるみたいな、はい、ファンネームみたいなのあるじゃないですか。
ありますね。
ないんかなと思って。
いや、憧れ。
ないでしょ？ないでしょ？
ないですね。
でも3パーでいきましょう。
ダサくない？
ちょっと待って、ちょっと、ダサいってなんですか？
3 パー。
素晴らしいゲストの提案、ダサいってなんですか？
3 パーでもいい。
ちょっとダサいないですよ、ちょっと。
織田くん、今日ちょっとテンションが高いですね。
いや、いつものことです
よ。
いつも
あ、そうですか、
はい。はい、いつも通りですよ。はい。よろしくお願いします。
今日はじゃあ、よろしくお願いします。
お願いします。お願いします。
織田くんとはですね、もう10年以上前に、共通の知り合いに紹介してもらって、はい、サックスのカルテットと、プラスこうドラムのお仕事の時に何度かお越し、一緒にお仕事をさせてもらってます。
いや、そうですよね。結構前ですよね。
そうですね、もう10。
さっき話してましたけど、10年前
?2013 年とかですね。
ぐらいですよね。
若い。
時が経ちましたよ。
経ちましたね。
あれから比べて、我々もいい年ですよ、もう。
ね、いやいや、まだまだピチピチですから。
もういい年ということでね。いや、ご結婚おめでとうございます。
ありがとうございます。
ちょっとね、言い損ねていましたんでね。ちょっとね、おめでとうございます。
ありがとうございます。
ね、本当にね、一安心ですよ、私も。
すごい、ひどい。
一安心ですよ、本当に。中藤さんが無事ね、こう幸せへの切符を手に入れられたということで、もう一安心してね、SNS でその報告を見て、ああ、よかったよかったと思って。
そんな風に思ってくれてたんですね。
思ってます、思ってます。おめでとうございます。
ありがとうございます。
おめでとうございます。
では、ちょっとこの圧倒されてますけれども。
ペース乱していきますかね。
ちょっと今もう、たどたどしく、あわあわしてますけど。
サンパーの皆さんはね、いつもこう、中坪さんのね、普段の姿はね、全然お聞きになられてると思うんですけど、こう、慌てふためく中坪さん今日お届けできるんちゃうかなって思ってね、ちょっと爪痕残してきてるんで僕。
変な爪痕残さないで。
さっきも打ち合わせの時にね、何回も爪痕を残すって言ってますけど。爪痕残しますんでね。皆さん、お楽しみにね。聞いてくださいね、本当にね。最後までね。
じゃあ話戻しまして。
はい、戻してください。はい、すいません。はい。
じゃあ、今日のゲスト、織田健吾くんということで、簡単に、プロフィールを教えください。
これ自分で言うスタイルですよね。
はい、自分で言ってください。はい、
ですね、私、今現在、大阪ズっていうロックバンドでドラムを叩いております。その大阪ズっていうバンド、インストのロックバンドなんでございますけども、Spotify とか Apple Music などの配信などでもお聞きいただけますので、そういうインストルメンタルのロックミュージック好きな方は、ぜひともチェックをお願いします。あと、それ以外にもですね、YouTube でゲーム実況をしたり、あとはスーパー銭湯で芝居まがいの仕事をしていたり、
すごい。
あと、普段は八百屋でバイトしたりしてますね。はい、そんな感じでよろしいですか。
すごい、何足のわらじですか、
うん、今履いてるわらじを大体言った感じです。
すごい。
4足ぐらいね、もう4本の手足全部にわらじを履いてる感じで、生活はさせてもらってるんですけど。
素晴らしい。まあ、織田くんってこの、すごい、私のイメージでは、なんか控えめで相手を立てれて、はい、まあ、なんかすごい優しくて、
はい、
やっぱドラマー特有のこう、おおらかさみたいなのがあるなって思ってたんですけど、はい、なんか今日ちょっと印象が少しずつ変わってますが。
猫被ってただけですけどね、それはね。
そうですか、こっちが本性ですか。
そうですね、大体こうですね。
そうですか。
いや、もうだって、もうお会いするの久々ですけど、
確かに。
まあでも回数的にはもう何回もあってるじゃないですか。
うんうんうん、
そろそろその猫の皮を剥いでもいい頃かなっていうのが、たまたま今日になってしまったっていう。
この放送の場でね。
ご不幸なことだと思うんですけど。中坪さんからしたら、なぜ今日皮を剥ぐんだと思ってらっしゃる。
なんか予定してなかったテンションで今すごいパニックってますね。
思い通りに行くと思うなよ、ほんまに。
恐ろしい。
自分のラジオやからって思い通りに行くと思っちゃダメですよ、本当に。
ちょっと後悔してます。
緊張感を持っていきましょう、本当にね。
わかりました。
はい。
ほんで、それで。
はい。
それでですね。まあ、4足のわらじぐらいで素晴らしいことやと思うんですけど。
いえ、とんでもないもん。
えっ、ー、と、 折田くんはですね、はい、音楽大学とかではなくて、はい、こう賢い学校を出られてるようですけども。
あ、いやいや、とんでもないんですけど、一応私、大阪市立大学、今はね、大阪市立大学と大阪府立大学が統合して、うん、大阪都立大学になってましたけども、旧大阪市立大学の工学部、
うん、
知的材料工学科を卒業いたしまして、
はい、
その後、大阪市立大学大学院、工学研究科に進学いたしまして、そちらの方で修士課程を卒業しております、
うん、すごい、はい、賢い人ですね。
いやいや、とんでもとんでもない、
すごいすごい。そこから、エンジニアのお仕事に行かれたんですよね。
いや、そうなんですよ。だからもう普通に僕昔から勉強だけは人よりはできるっていう自覚があって、うん、まあ、それもなんか自分より上っていうのは常におる感じだったんですけど、まあでも上から2、3番目には常におれると。じゃあ俺も勉強で食うでいかなあかんと思って。
お、すごい。
な、勉強は一生懸命頑張って、まあ、大学も、うん、まあ、それなりのとこに入って、大学院も進んで、うんうん、で、まあ、勉強頑張ってきたから、もうそのまま就職しなきゃダメじゃないですか。
うんうん、
勉強頑張った人のルートを歩まなあかんと。
はい。
だから勉強頑張った人の入る就職先に入ったわけですよ。
もう素晴らしい。
そしたら、もうね、うん、無理すぎて。何ですか、正社員の仕事を私がいます。
はい、
で、課長がいます、部長がいます、うん、みたいな仕組みがちょっと合わなすぎて。
あ、そうですか、意外と。
そうなんですよ。
そんなエリートコースに乗っていきながら。
いやね、なんかね、叱られたら泣いちゃうみたいな。怒らんといてよってなっちゃって。
意外と怒られるのダメなんですね。
一週間に一回ぐらいね、リーダーに呼び出されて、どうなってんねこれみたいな。すいませんみたいな感じで、もう無理ってなっちゃって。いや、まあ冗談ですよ。冗談。まあまああるんですけど、それあるんですけど、あるんですけど。
一人で喋ってくれてる。
そう、正社員の仕事をしてたんですけど、
はい、
まあ当時はもう並行してバンド活動をやってたんですよ。
はい。
その中坪さんとね、共通の知り合いの人とバンドをやってたんですけれども。
それがフリーフライト。
そうそう、フリーフライトブラスバンドっていうね、そのブラスバンドをやってたんですけども、まあそのバンドの活動がちょっと面白くなってきたタイミングで、はい、その正社員の仕事が転勤の話だったんですよ。
あ、そうですか。
転勤あるんです。そうそうそう。浜松の方に転勤せなあかんみたいな話が出て、まあそうなったらもうバンド活動がなかなか思う通りにいかなくなっちゃうじゃないですか。で、別に正社員の仕事は面白くないと。やめますと。
早い。
ほな、やめるわつって。
それ決断は早かったんですか？
あ、もうね、2、3日で決断しましたね。
すごい、
うん。もう思い立ったらすぐやっちゃうんですよ。
あ、もうそれが今のこの職業にこう繋がってますよね。
そうですね。
ショーの仕事も、八百屋も、YouTuber も、
うん。そうなんですよ。やるってなったらやっちゃって。
あ、素晴らしい。
いやいやいや、どれも一本で食えないっていうだけの。
いやいや。
しがない、しがない男ですけど。
いや、とんでもない。ということで、そんな賢いこうルートを、わざと自分から外れて、このドラマーの道へ行かれたということですけども。
まあ、そうですね。全然順風満帆ではなくてですね。もうさっき言ったそのフリーフライトブラスバンドも、まあ正社員の仕事を辞めてまでね、
はい、
そっちの活動に振り切ったのに、うん、まあ、解散しちゃって。
途中でね。そうでしたね。
まあその頃には並行して、今やってる大阪ズっていうバンドも始めていたので、うんうんうん、まあそっちの方で、まあなんとかね、頑張っていこうかっていうタイミングでコロナ禍、がね、来てしまって、
う
ん、まず音楽活動とかってね、あの時って全部停止しちゃったじゃないですか。
そうですね。
それでね、もうなんかもうニッチもサッチもいかんで、まあその時に始めた八百屋のバイトは未だに続けてると。
あ、その時に始められたんですね。
まあそれちょっと前ですけどね、正確には。ちょっと前ですけど、そのタイミングあたり前後で始めた八百屋の仕事を今でも続けていて、
うんうんうん、
で、そのあたりで暇つぶしで始めた YouTube のゲーム実況チャンネルを未だに継続しているという感じでございますね。すごい。
もう今ね、聞いてらっしゃる方は思われると思いますけど、おしゃべりがなんせ上手でいらっしゃるので。
一人で喋ることに慣れてますから。置いていきますよ、マジで。
もうちょっとスピードについていけてね。
置いていきますよ、ほんまに。中友さん、頼みます。あなたの番組だから。
頑張ります。私何度か織田くんのゲーム実況聞かせてもらってますけど、割と初期の方から聞いてる方だと思うんですよ。
あ、
私
初期リスナー、
初期リスナーです、子さんなんですけどでもね、最初からそのういういしさを思わせないようなこの喋りっぷりは、あ、賢い人だなこの人っていうふうに思って聞いてましたね。
賢いって捉えられるんですか？
はい。
あ、そうなんだ。
頭の回転が早いんだなっていうふうに。
あ、なんかそのゲーム実況をやって、
はい、
ゲーム実況ってね、まあご存知の方おると思うんです、いらっしゃると思うんですけれども、うん、まあゲームしながら一人で喋るわけですよ。
うんうんうんうん、
基本的に壮大な独り言なんですよ、あんなものは。
そうですよね。
ね。その独り言を1時間とかやるわけですよ。
はい、
ね。それで、ね、やってることはアホなんですよ、だから。 そんな行為自体はアホじゃないですか。ゲームしながら一人でうわ何やこいつとか言うて、
まあ、確かにシュールな絵ですよね。
いやそうですよ、めちゃめちゃシュールですよ。もう誰にも収録してる様を見られたくないですもん。だ
って見てみたい。
怖いも怖いも
確かに。
うわーとかってリアクション大げさに撮ってね、うわーうわーやられたーとか言うてアホじゃないですか。
あれってやっぱりわざとちょっと大げさに言ったりしてるんですか。
いやーでもね、最初の方はやっぱこうそれなりに見てる人が面白くないとあかんなと思って大げさにやっちゃったと思うんですけど、最近もうナチュラルに大げさになっちゃってますよね。
もうそれが
素になってしまった。これですよ、これ。
このテンションで今実況されてるんですよ、ね。
マイクが前にあるとスイッチ入ってるんですよ、もう。パチンって。
だっていつもとちょっと目が違いますもんね。こう、なんかもう決まっちゃってるというか。
いいんじゃないのよ。何を言ってんすか、中友さん。いいっすよ、いいっすよ、いいっすよ、いいっすよ。そういうの聞きたい。リスナーはそういうの聞きたいよ、中友さんの。
ちょっとハニー FM さんに怒られそうなんで、おとなしく行きます。
今のいいわね、切り抜いて切り抜き動画で上げましょう。
もうその辺もちょっともう YouTuber になってますね。切り抜けると思ってるところ
バズっていきましょうよ。バズり123歩バズっていきましょう。
サンパーの皆さん、
サンパーの皆さん喜ぶから。子さんサンパー、子さんサンパーが喜ぶから。
子さんサンパーいますかね、小
田さん。いらっしゃいますか。何言ってるんですか。います、います。
恥ずかしい。
自信持って、自信持って。
わかりました。もう圧倒されてます。
あ、すいません、すいません。全然達成してますね。何なんですか、小さんサンパーってね。すいません。
話戻します。
はい、戻してください。ごめんなさい。
で、そんななんか YouTube もね、たくさんしてらっしゃいますけど、そもそもそのドラムをしたきっかけっていうのは何ですか。
はい、ドラム始めたきっかけはね、僕、中学校で部活動始まるじゃないですか。
はい。
で、僕、運動は全然ダメやって、もう小学校の時から、もう俺は勉強しかあかんわ。運動もできへんし、と思って。だから、別に運動部に入るつもりはなかったんですよ。
うんうんうん、
だから、文化系の、まあ、吹奏楽部とか、まあ、演劇部とかいろいろあるじゃないですか。
はい。
どれか入ろうかなと思ったら、まあ、お母ちゃんが、あんた中学校は運動部入っとき、言うて。あんた肥満児やから言うて。もう肥満児やったんですよ。
あ、そうですか。
保健の先生に夏休み前に、お便りもらうんですよ、
はい、
肥満児って。
肥満児ってもらうんですか。
そうなんですよ。肥満児認定されてる子だけが保健の先生から夏休み前にお便りもらえるんですよ。ご飯一杯何キロカロリーだよ、お味噌汁何キロカロリーだよ、チョコレートはこんなにカロリーあるよ、君たち気をつけて過ごしなさいよっていうお便りを夏休み前にもらってたんですよ。毎年僕肥満児だったから。そうそう、だからあんた痩せなさいっていうので、中学から運動部入りなさいって言われて、
はいはいはい、
もう従順にはもうお母ちゃんに対してはもうすごくわかりましたみたいな。お母ちゃんの言うこと絶対っていう感じだったから、わかりましたっつって、まあ、水泳部入ったんですよ。まあ、高校入ったら別に何部入ってもいいよって言われてたから、うん、まあ、当時から、まあ、吹奏楽部か演劇部かなと思ってて、うんうん、吹奏楽部のね、演奏をなんか学校見学かなんかの時に耳にして、はい、その時に、まあ、吹奏楽部って女性の方が多いじゃないですか、
はい、
みんな女性で、まあ、音を奏でられていて、うん、その中で一人だけドラムに座ってる人は男性で、しかも金髪で髪の毛を逆立てていて、腰からチェーンをぶら下げてたんですよ、制服なのに。もうそれがかっこいいってなって、うんうん、え、何ドラムの人バリかっこいいし、ドラムめっちゃいいやんってなって、
はい、
それでも俺も吹奏楽部じゃなくてもうドラム叩くと思って、だから吹奏楽部に入りたいじゃなくて僕ドラム叩き行きましたっつって、吹奏楽部の部室をノックして入って、それがもうほんまのきっかけですね。
あ、そうですか。
最初はその高校の吹奏楽部のパーカッションが始めたんですね。
ああ、
うんうん、そうそう。
じゃあもう中学校の時は水泳部で、
そうです。
で高校からも始められたってことですね。
そうですそうです。それ以降に、まあ、大学に入るタイミングでなんかジャズにすごい興味があったんですよ。
うんうんうん、
高校3年生ぐらいの時かな。
はい、
あ、ジャズかっこいいなみたいな、即興演奏いいよねみたいな。
うんうん、
その吹奏楽部におる時もなんか楽譜通りに演奏するのなんか負けた気がしてたんですよ。昔からちょっと天の弱な性格で、なんか言われた通りにやるの嫌みたいな、
うんうんうん、
正社員の仕事辞めた時も多分そうやったと思うんですけど。なんか人に言われた通りにやるのが今もそうですよ。だから、
あ、そうですね、
中友さんのシータレールに乗らないでおこうと今思って
ます、
うん、
暴れてらっしゃいますもんね。
なるほど。人に言われた通りにやるのが嫌で、
はい、
楽譜に書いてある通りにやるのが嫌やったんですよ。でそれで、ね、即興演奏ジャズかっこいいなと思って、
うんうん、
それで大学時代にジャズ研究会に入部して、
うん、
なんかもうそっから一気になんかドラマーとしていろいろやるようになったっていう感じですね。
そうですか。
そうですそうです。
その高校の時に、うん、音大に行こうとかっていうのはなかったですか。
それは全くなかったですね。その時は別にその音楽ってただの趣味 で、普通に私は勉強で食べていかなきゃダメって。
あ、そっかそっか、おっしゃってましたね。
高校の時別に何やろ、楽器そんな上手くなかったし、なんだめっちゃ下手くそやったんですよ。今は別に上手くはないですけど。
いやいや、高校からね、始められた、ちょっと中学校からされてる方とはね。
そうですね。うん、その中でもなんか、高校から始めました組が何人もいたんですけど、うんうん、その中でも落ちこぼれみたいな感じだったんですけど、
う
ん
う
ん、
そうですか。
そうなんですよ。そうね、その中でもその中でも朝練とかを毎日頑張ってっていう風に努力だけはしてるよね、はい、みたいな、うんうん、そういうポジションではいたんですよ。
まあ、私の印象、織田くんはめちゃくちゃ努力家っていうイメージですね。コツコツと本当にやるべきことをやるっていう、
コツコツとしかしてないですよね。
あ、もうそれが一番強いですよね。
いや、そうなんですかね、うん、そうですか、
すごく思いますね。
いやいや、でもこのラジオコツコツと続けてらっしゃるじゃないですか姉さんもも
う負けてますけどね
姉さんもコツコツ続けてらっしゃるじゃないですか一緒ですよ、一緒。
もうゲストに負けてるっていうね
いや、勝ち負けじゃないです、勝ち負けじゃないですよ、ごめんなさいごめんなさい、負けに行きます僕今から負けに行くんでごめんなさいごめんなさい勝ちましょう、勝ちましょう。
ちょっと言うこと聞いていただいてね
すいません、
ちょっとレールに乗っていただいて。
あ、すいません、はい、レール敷いてください、レール、レール。
じゃあ、そのままドラマーの道へと行かれたということで。
はい、そうですね、はい。
じゃあ、そのエンジニアのお仕事を辞められて、もういきなりそのドラマーの生活に急に変わられたんですか？
いやー、もう全然その、なんていうかね、僕ちょっとクラシック業界のね、ことは明るくないですけど、うん、まあ僕がおる業界って、はい、いわゆるバンドドラマーじゃないですか。
はい。
うん、でもバンドで食っていくっていう夢見る少年ですから、それって。もうね、無理なんですよ。でも当時から普通にアルバイトがメイン収入ですよね。うん。コンビニでバイトしたり、うん、まあ頭はいいんで。塾の先生の仕事をしたりとか。
そうですよね。塾の先生していらっしゃいましたね。
そうです、そうです。
そうでした。
そうです。もうつい最近までやってましたよ。
あ、もう辞められたんですか？
この3月ぐらいまでは塾の先生の仕事をしていて。そうそう。4月からさっき言ったショーの仕事が入ったんで、うんうんうん、そのきっかけにね、塾の先生の仕事辞めちゃったんですけど。
あ、なるほど。
そうなんですよ。
本当にいろんなご経験されて、まあ、ドラムが筋で来られたわけですね。
自分としてはドラマーと思ってます。
ドラマーと私も思ってます
よ。あ、よかった。よかった。久々に僕のことドラマーって思ってる人と出会えてほんまに嬉しいっすわ。
でもちょっと YouTuber の割合がなんか増えてきてるような気も。
本当にね、なんというか、なんやろ。なんか、なんて思われてんやろっていうシチュエーションがすごく多くて、本当に。
ああ、でもドラマーとは思ってますね。
あ、よかった。嬉しいわ。ありがとうございます。
とんでもない。なんだこれは。
すいません。ありがとうございます。
じゃあまたちょっと筋に戻しますけれども。
すいません、ね、はい、
まあ、なかなかいろんなお仕事されてると練習時間って取るの難しいかなと思うんですけど、普段練習ってどれぐらいのお時間されてますか？
いやね、マジでバラバラっすね。ちなみにここ1週間は練習できてないですね。
あ、ショーのお仕事で。
そうですね。なんか今ちょうどね、お盆期間中これ収録させてもらってますけども、うん、お盆期間中連日ショーの仕事があって、今日はたまたまね、お休みの日やったんで、こうやって収録来させてもらってますけども、はい、もう昨日まで4連勤ショーの仕事があって、今喉ガラガラなんですけど、すいません、もう、喉ガスガスの状態でお送りしますけど、今ね。そうなんですよ。なかなか練習時間取れない時もあるし、うん、まあでも、普通に、なんだろう、そんなに忙しくがない。
うんうん、
穏やかな日々を過ごしてるときは、うん、まあ普通にスタジオに入ってしっかり練習してっていうのを。
あ、偉い。
そうですね。一回4時間ぐらいスタジオ入って練習してみたいな感じですかね。
さすが、やっぱり、うん、さすがですね。
いやいやいや。
努力家の方はね、やっぱ練習よくされるイメージですし、あとやっぱり、ドラムの方って、まあ私たちその副楽器、吹奏楽器とは違うものがあるじゃないですか。
そうですね。
だからどんな練習してんねやろうとか。で、もっとその叩く楽器が身近にあります？
なんかね、練習盤みたいなのがね、うんうん、あったりするんで、お家ではね、そういう練習盤とかで練習したりするんですけど、まあでも、やっぱ実際の楽器の音の、なんていうか、鳴らし方というか、はい、音色、そういうのもやっぱ実際にね、触ってみないとわからないで、うん、基本的にスタジオ入って練習するにはしてますけどね。
なるほど、うん。じゃあちょっと質問なんですけど、はい、私たちその吹奏楽器としても、やっぱリズム感って良くなりたいんですよ。
は
い、
ああ、リズム感。
でもドラムってそれのプロじゃないですか。
うお、それのプロ。はい。
なんかそのリズム感が良くなるような、練習方法というか、はい、アドバイスをいただけないですか、
はい、私が、はい、長友さんに、はい、いやいやいやいや、用しないですって、姉さん。ちょっと待ってくださいよ。
バリバリ大阪の人です、ね。
姉さんも自分が聞きたいですよ、そんなんもう。まあまあ、でも、 まあ、リズム感というかね、これまあ、いろいろ考えあるじゃないですか。うん、もう何が正解って多分ないと思うんですけど、なんか、ある人から見たらリズム感いい人も、違う人から見たら別に良くないって判断されちゃうこともあると思うんですけど。
あとジャンルにもよりますよね。
そうそうそう。うん、例えばなんかこう、テンポが走っちゃうとか、もたっちゃうとかっていうのを、良くないっていう人がほとんどだと思うんですけど、うんうん、僕別にそれありやと思ってて、うんうん、全然こう、テンポが走る、もたるっていうのは、自然な流れがそこにあれば別にいいのかなと思っていて、僕はなんかずっといろいろそういうことって考えてはいるんですよ。やっぱりドラマなんで、一応ドラマなんで、一応そういうのを考えながら日々を過ごさせてもてるわけですけど、そうね、大事なのは、四分音符をちゃんと共有できてることなんかなと、最初そこなんかなって気はするんですよね。特に僕みたいにそのポピュラー音楽をやる人、クラシックとかだとね、変拍子とかが混じってきたりすると、そういうことって難しいかなと思うんですけど、ポピュラーミュージックはやっぱ四分音符をしっかり共有して、なんかそれがメンバー全員で共有できていれば、それだけでしっかりグルーヴした音楽が生まれるのかなという気はしてるんですよね。だから四分音符の位置を、どういうことを自分が演奏してようが、ちゃんと捉えれるっていう意識を育てるみたいな。自分からこう四分音符を発信できる。そのフレーズで四分音符をやってなかったとしても、ちゃんとこう四分音符ここだぜって聞いてわかるみたいな。そういう演奏できるのが理想かなと思って、最近はそういうことに取り組んで、難しい話してますね、今。
すごい。
びっくりですね、今ね。難しい話してましたね。サンパーついてきてる？サンパーのみんなついてきてますか、これ。
なんか二重人格みたいですね。あの真剣な話されてるときすごいまた目が違いますね。
あ、ほんまですか、
はい、
あ、僕の目を見て話してくれてます。照れるやんか、ちょっと。やめてよ、真剣な話をしてるとき目を見ないでくださいよ。照れちゃうじゃないか。
いや、私もタジタジですけども。でもその、はいはいはい、私ちょっと思ってたことがあって、はいはいはい、やっぱクラシックのドラマ、あ、ドラマというかパーカッションの方と、
はいはいはい、
そのそうジャズとかポップスの方とご一緒すると、ええ、やっぱりその大事にしているも土台がちょっと違うんだなというふうには感じていて、
あ、そうなんですね。
その今おっしゃったことにちょっと似てますけど、
うんうんうん、
なんかクラシックの方とご一緒すると、
ええ、
あのちょっと誤解が生まれないとはいいんですけど、あのきっちり本当にテンポをな
ん
ぼでキープしてとか、
うんうんうん、
寄れることがあんまりないというか、
はいはいはいはい、
本当にもうまあ、言い方はいいか悪いか分かんないですけど、メトロノームにこう準じたようなちゃんと綺麗なで、かつそれで音楽に合っていてっていうのはあって、でもそのジャズとかポップスの方とご一緒すると、その一定に叩くというよりかは本当にその音楽のこのグルーヴ感をみんなで本当にそう共有するっていうような叩き方がの方が多いかなって本当に思いました。
いや、そうなんですよね、うん、多分本当にそれはそうで、どっちもどっちでね、それぞれのフィールドで良さがあるし、うんうん、だからなんかそこは別に喧嘩する必要は全然ないなと。だから僕はそのクラシックパーカッションの人のことはもちろんめちゃリスペクトしてるし、うんうん、すげえな、たまにね、そのクラシックパーカッションの人のコンサートとか見に行かさせてます、うん、見に行かさせてもらったりしますけど、うん、いや、もうすげえなみたいなね、やっぱ思いますからね、
う
ん、
やっぱ違う、違いはありますか。
音色が綺麗ですよね。
そうですよね、もうその一音にかける熱量がちょっとね、
すごいですね、
音色から音量から、
そうですね、なんかやっぱ音の処理がものすごく丁寧だなっていう、
うんうん、
僕もね、音色は普通の、普通のって言ったらダメですね、他のなんかドラマーたちと自分を差別化していかなきゃダメじゃないですか、
うん、
そう、差別化するときに自分はちょっと音色は大事にしようと思って一応演奏はしてるんですよ。
素晴らしい。
だから気をつけてるつもりですけど、いや、でもそういうクラシックの人とかのね、素晴らしい演奏を見ちゃうと、いや、すいませんみたいな、
いやいやいや、
すいませんでしたみたいなね。
そんなことない、
へへみたいなね、感じになっちゃいますけどね。
なんか今日本当はそのジャズとかポップスとそのクラシックの違いみたいなのお話もしたいなと思ったんですけど。
マジで？
このでもね、この論争すると多分 2,3 時間いるじゃないですか。
いやー、そうですね。
あとお酒もいるじゃないですか。
そうですね。ちょっとやっぱり、ね、アルコールあった状態でね、じゃないと交わせないですよね。
そう、本当に
ちゃんとした議論が。
ちょっと喧嘩になりそうな時もありますもんね。
そうですよね。サンパーの皆さん戸惑うしね。え、何喧嘩してるみたいな。大丈夫こいつらみたいな。
単に熱くね、偏ってるだけなんですけどね。
いや、そうですね。うん、そうなんですね。
あります、あります、
うん。
でもやっぱりその副楽器、サックスっていう楽器は、
ええ、
やっぱりジャズの方もすごい多いじゃないですか。
そうですよね、うんうんうん。
で、それぞれやっぱリスペクトをしてるところがあって、
うんうんうん、
なんか大事にしてるものがやっぱちょっとずつ違うんだなっていうふうには。
そうですよね、
うん。思ってます。
でもそれでなんか個性が生まれたら全然もうそれでいいんじゃないかな、みたいな、うん。
本当に本当に。
もう本当に年々年々、上手い下手はどうでもいいなって思うようになってきてますね。うん、
別に。
うん、なんか、 下手な演奏でも感動することないですか？
それはね、常々思ってます、ね。
あるでしょ、全然あるじゃないですか。結局なんか音楽なんでやってんのって言ったら、うん、人の心を動かさなきゃダメやと思ってるんですよ。うんうん、それ別にその大げさな感動とかじゃなくても、楽しいとか、うん、そういう別にもいいし、例えばその音楽聴いて悲しい気分にできたらそれ価値だと思うんですよ。
あ、そうですね。
その音楽で悲しい気分になれたらね。うんうん、そうやってなんか人の心を動かそうと思った時に、もちろん技術は大事なんですよ。うん、技術がある方が確実に人の心を動かせると思うんですけど、うんでも中学校の中学生の演奏で感動することとかあるじゃないですか。
泣いちゃう時ありますね。
でしょ。なんかそういうのを考えると大事なとこってもっと他にあるんちゃうかなみたいなね。それを最近ずっと考えてますね。
いい話聞けてます。
いやいやいや、でもね、だからといって練習しないってわけじゃないんですけど、うんうんうん、練習する時でもなんかそういう意識を持って練習するだけで、うんうん、なんか思ってるとこに少しでも近づけるんかなみたいなね、
うんうん、
いうふうなことは思ったりはするんですけど、すいませんすいません、かっこつけてます。はじめね、サンパーとか言いながら登場したのにね。何をカッコつけてんねん、こいつってね。
でも音楽家あるあるですけど、最初ちょっとふざけてるのに、だんだん真面目な話、
ちょ。あるあるとか言うのやめてくださいよ、もう。あるあるはあかんっすよ。僕、あるあるになりたくない
の。でもね、結局それ、みんな真面目なんだなって思うんです
よ。真面目とか言うのやめてくださいよ、ちょっともう。ふざけてる感じで言ってんのに、やめてや。
いや、もうインテリキャラでいきましょうよ。
え、インテリキャラでいきます？今から。
今から。
修正します？
今後。
あ、今後。今日は大丈夫ですか？
今日は、いや、もう。
この瞬間からいきます？インテリキャラで。
はい、お願いします。
わかりました。参りましょう。次は、はい。
その音楽の話ちょっと深掘りしますけど。
かしこまりました。
でも本当私も常々思ってて、
はい、
素晴らしく上手だし技術もあるけど、はい、もう一回この方の演奏を聞きたいかというとそうでもない場合もあるじゃないですか。
そうですね。
それでですね。
はい。
で、本当にアマチュアさんの方とかでも、はい、まあ、むちゃくちゃそんな上手なわけではないんですけど感動することもあるじゃないですか。
確かに ございますね。
でもね、結局考えた時にじゃあすごい人はどうかっていうとどっちも持ってはるなっていつも思うんですよ。
確かにそれはそうでございます。はい、無理や。インテリキャラ無理っすわ。ごめんなさい。
今本当 YouTuber みたいでした。すごい、このノリが YouTuber ですね。
いや、すいません。いや、まあ、でも、本当にそうですよね。だから、その、いわゆる本当にめっちゃすごいってみんなから言われてる人って、うんうん、技術的に卓越して、うん、毎回心を動かしてくれるというかね。
本当にそう。
うん、なんか
それが一流の方ですよね。
なんか自分が、まあ、なりたくないって言っちゃったらね、言い方悪いかもしれないですけど、なんか技術めっちゃあんのに、うんうん、なんか刺さらないみたいな演奏だけはしたくないなと思ってて。
う
ん
う
ん、
そうですね。
だからね、こう例えばライブとか終わるじゃないですか。
うんうん、
で、お客さんとか、まあ、共演者とかに、うまいって言われたら僕負けやと思ってるんですよ。
へぇー。
うまいねって言われたら、あ、この人には自分の技術しか伝わらんかったやな、みたいな。
へ
ー。それはちょっと演奏としては負けやんね、みたいな。
うんうんうん、
それよりかは、まあ、例えば自分じゃなくて、前に立ってるフロントマンとかに、かっこよかったよ、みたいな感じの声がいったら、ドラマーとしては、あ、勝ちやな、みたいな。
へぇー。
自分のおかげで、こいつらがいい格好できたやな、みたいな。
なるほど。
おそうすみたいな。陰でニヤニヤしとくみたいな。
でも、ドラマーさんとかって、そのリズム楽器の人って、その、フロントマンがいてて、ええ、その人たちを立てつつ、うんうん、こう全体を見てる人が多いじゃないですか。
ああ、まあそうですよね、う
ん。なんか、なんて言ったらいいんでしょうね。なんか性格が違うと思ってて、
はいはいはい、
私たちサックスみたいな、そう、フロントマンってこう自分が目立ちに行くとか、うんうんうん、自分が取りに行くっていうのが多いですけど、
そうですね。
そのピアニストとかギタリストとか、ね、ええ、ドラマーさんとかってこう全体見ながら立てつつ、うんうん、でも全体もこう見て盛り上げていくっていう人が多いなと思ってて、
う
んうんうん、懐深い人多いなって思ってます。
あ、これね、この今の放送聞いたら僕の性格ドラマーの性格ちゃうやんって多分全員思ってるんですけどね。今中澤お姉さんが言い張ったこと全部外しますからね、僕ね。ゴリゴリ差しに行ってますからね、今日ね。
私織田くんはそういう印象でしたけどね。
でした。
今日までは
でした。でもね、どっちの面もいるとは思ってるんですよ、
うんうん、
なんかドラマも主張せなあかん場面もあるし、でも僕演奏中はね、すごくこう引っ込み思案な、
あ、そうですか、
しっかり支えるタイプのね、
うんうんうん、
演奏をするタイプかなと自分では思ってますからね。
でもそうだと思いますね、
堅実な
堅実な
堅実な。
だからね、どんなにね、表面をこうチャラチャラした感じにしても、やっぱり中の真面目さって出てきてますよ。
いじってますよね、それね。 ちょっといじれるポイント見つけていじろうとしますよね。実は真面目いじりみたいな。やめようやん。もうやめましょう。
え、そう、真面目なこといいことじゃないですか。
いや、ま、いや、だってあれですよ。ジモもあれですよ。38ですけど、はい、もうこっからこう、おじさんと言われる年齢に差し掛かるわけじゃないですか。はい、もうただの真面目なおじさんダメじゃないですか。ドラマーで真面目なおじさんダメでしょ。
え、最高じゃないですか。
いやいやいやいやいや、ちょい悪じゃないとダメでしょ、やっぱり。ドラマでちょい悪おじさんやったらかっこいいじゃないですか。
確かに世間のイメージはちょい悪おじさんですね。あ、
ロックみたいな、
うん、確かに
こうはべらせてますみたいな。
それがいいんですか。
美女みたいなね。
そんなイメージ一切ないですね。
いや、そうですね。
真面目なちゃんとした方っていう。
美女ははべらせてないですね。すいません。
はべらせたいんですね。
いや、まあ、いや別に大丈夫。
大丈夫ですか。やっぱり根が真面目だから、
ね、怖いですね。怖いです。
のび太くんもすごい真面目な人なんですよ。一生懸命こうやってね、
そうね、今も盛り上げようとしてるという意味では真面目なのかもしれないですね。
本当にそうです。
そっか、ほんますね。うん、
その爪痕。
今日だってそう、こう、ラジオ来るってなって、はいはい、いや、ちょっともうやっぱサンパーの皆さんに楽しんでほしいと思いながら、今日電車乗ってきたんですよ。こう電車乗ってね、普通列車言うてんのに、ものすごい速度で山中をブーンって走る電車に乗って。待って、普通やんな、これ、みたいな。こんな速く走る普通電車ある?山の中を、みたいな。ギューンって走ってきましたからね。その電車乗りながら、はい、いや、サンパーの皆さんどうやったら楽しんでくれるかな、みたいな。そう、そういうことを考えてる時点で、めっちゃ真面目ですね、う
ん。え、真面目やと思います。
真面目やわ。
サービス精神旺盛ですもん。
ほんますね。これサービス精神やな。
うん、真面目です、とっても。
ふざけなくていいですか。
あの、そのままでナチュラル
に。あ、大丈夫ですか。
頑張ってくださってたんですね。
そうですね。頑張ってたかもしれない。知らず知らずの間に頑張ってたのかもしれない。
そうかもしれない。そんな素敵な織田くんですけれども、
はい、レールですね。はい。レールを、ね、敷き直してもらって、
ちょっと戻しますね。
はい、はい、すいません。
ちょっと今の活動内容について深しくお聞きしたいんですけれども、
ちょっと甘噛みやったんでもう一回行きましょうか。今の活動内容について不客みたいな。家業がことごとくキャーになってたんでね。ちょっともっと行きましょうか。
ミュージシャンっていうその大変なね、暴れ馬たちをね、こうレールに乗せるのって大変なんですよ。わかります。
いや、ずーじゅーじゅー、ずーじゅーね、承知しますよ。はい。
二人目のゲストなんですけど、織田くんは。
そうですね。
一人目もなかなかの暴れ馬だったんですよ。
はい。
二人目はちょっと真面目にいけるかなと思ったら、はい、それの上をちょっと超えてきた感じ。
無理無理無理無理無理無理。何ちょっと自分の思った通り行くと思ってんですか。ゲストを呼ぶってそういうことじゃないですよ。
ちょっとじゃあもうこれから一人で行こうかな。恐ろしい。ラジオの方って大変ですね。
いやね、ほんとね。頭上がらんすよね、ほんと
に。本当に。もうね、おしゃべりもお上手だし、人のことをね、こうレールで操るっていう。
ね、はい、操ろうとしてますからね、もうね。その操ろうとしてますから。大変な仕事ですよ、ほんとに。
ほんとに。じゃあちょっと話を戻しまして。
はい、戻しましょう。はい。
今現在の活動について。
はい。はい、ね、今ね、大阪ズのバンドのね、活動もしつつ、はい、スーパー銭湯で、
はい、
演劇の仕事をしてます。
さっきおっしゃってましたね。
そうなんですよ。これね、これもね、なんかもう話すと長くなるんで、もう端折りながら話しますけど、はい、まずね、今年のお正月三が日にですね、
はい、
なんかそのスーパー銭湯で、ちょっと演奏のお仕事がありますっていうふうに、知り合いのトロンボーンの人からお話をもらいまして、で、二人で演奏の仕事をしたんですよ。トロンボーンとスネアドラムっていう。
シュール。
そう。すげえシュールな組み合わせで、お正月に交わる、まつわる歌をね。
温泉でね。
スーパー銭湯で。そうやりまして、
はい、
でその時にこう、まあ、MC とかをするじゃないですか、
はい、
で最初はトロンボーンの人が全部やってくれるみたいな感じの話だったんですけど、うんうん、そのついてくれたイベンターの人がその様を見て、うん、ちょっと君喋ってみようかっつって僕に MC をちょっとずつちょっとずつ割っていったんですよ、
はい、
で最終的に僕が7割ぐらい喋るぐらいの構成になって3日間終えたんですけど、はい、その時にそのイベンターさんが僕のことを面白いと思ってくれたらしくて、うんうんうん、今度4月からそのあのスーパー銭湯でお芝居の仕事が始まると、
はい、
そのお芝居の仕事でそのパーカッションでこう盾があるんですよ、う
んうん、盾
そうチャンバラ
あ、
うん、そのチャンバラのシーンがあるから、はい、そのチャンバラのシーンに効果音付けでパーカッションでできないですか、はい、みたいな感じで、うんうんうん、あ、パーカッションのお仕事だと思って、うん、結構長いスパンの仕事って言ってくれて、あ、ありがたいです、引き受けさせてもらいます、つって。まあ、それ引き受けまして。ね、これ台本ですって送られてきたら、うん、めちゃくちゃ僕セリフあったんですよ。めちゃめちゃセリフあって。なんなら、まあ、役者全部で4人出るんですけど、
はい、
そのうち僕が一番セリフあるやんぐらいの。
すごい期待されて。
そうそう。役者3人プラス僕っていう編成でね、そのお芝居の仕事をスタートしたんですけど。
すごい。
そうなんですよ。だからなんか計らずもそのお芝居の仕事にね、絡むことになってしまって。うん、今現在は土日祝で弁天町にある空庭温泉っていうスーパー銭湯があるんですけども、
はい、
そちらの方でねお仕事させてもらってます。ネズミ小僧大暴れというショーでお仕事させてもらってます。
私そのお仕事を、あの、はい、織田くん の, あのインスタで拝見した時に、
はいはいはい、
あ、天職やなと思ったんですよ。まずそもそも衣装がすごく似合ってるし、
あ、そうなんですよね、あれね、面白い衣装ですよね。
で、いい声だし、喋りも上手だし、
いえいえ、
あ、天職だなと思いました。
ほんまですか、ありがとうございます。
そのイベンターの方すごい見る目あるなと思います。
いや本当にね、だからお芝居の仕事なんか当然やったことないじゃないですか。うんうん、まあ、実際そのリハーサルが始まって、まあ、自分のセリフ、まあ、覚えてきて、
はい、
もうなんかガチガチになりながら周り大人がいっぱい囲んでる中、底辺だ底辺だっつって自分の芝居を始めるわけですよ。
はい、
でそれに対して、あ、もうちょっとなんか感情を込めてというか、ちゃんとそう底辺だって思わないとダメだよみたいな、ね、そういうのを演出の人からアドバイスとかもらいながらやってって、うんうん、今ねすげえ褒められるんですよ。
お、すごい。
芝居すげえ褒められるんですよ。
思わぬところで、
いや自分では大丈夫なんかなって思いながらやってるんですけど、うんうん、すげえ周りから褒められる感じで、
すごい、
いやすいませんみたいな。
その演技の一部ってこのそれこそ YouTube とかインスタに上げれないんですか？
あー、でもね、動画撮った人がね自由にも上げてくださいっていうスタイルでやってるんで、全然上げても大丈夫かなと思ってるんですけどね。
ぜひ見てみたいです。
見に来てくださいよ。
弁天
町何ちょっと YouTube で済ませようとしてるんですか？
バレた
SNS で済ませようとしてる
バレた。
ちょっと見に来てください。何言ってるんですか？空庭温泉ね、弁天町の3だから遠いけど、
空庭、空庭
3だからね、3巻を抜けなきゃダメだけど。
田舎者扱いされてます。
ちょっと見に来てくださいよ。
弁天町ですね。
そうです、弁天町でございます。あ
の、感情性のね。
そう、感情性のね。そうです、そうです。
わかりました。
はい、そうです。もう本当にね、本格的なアクションのやってはる方とかがね、出演してるから、その盾もめっちゃ見応えがあるし。
え、周りはじゃあ、その、それを本職にされてる方なんですね。
あ、そうです、役者さんです、役者さん。
その中に一人ドラマーが演技をしてるわけですね。
で、僕一人でそれ全部回すの無理なんで、うんうん、土日僕ライブ入ったりするじゃないですか。
はい、
だから、あと二人ぐらいドラマーを巻き込んでしまってるんですけど、この仕事に。
だけドラマーの演者がポジションがいるんですね。
みんな演技の仕事させられてるっていう
謎のルートできましたね。
もうなんかごめんと思ってますけどね。こんなはずじゃなかったって思いながら巻き込んじゃいましたけどね。
実際叩いてはいらっしゃるんですか？
叩いてます。
あ、それもちゃんとあるんですね。
そうです、盾をするときにはこう、うん、スネアドラムとかで音を入れつつ、
うんうん、
で最近夏の間は盆踊りバージョンになっていて、
はい、
最後和太鼓をみんなで囲んで盆踊りするっていう構成になってるんですけど、うんうん、その和太鼓を僕は叩いてます。
あ、いいですね。
そうなんですよ。
ちゃんと本職も。
いや、和太鼓は叩いたことないんですよね。初めて叩きましたけど、和太鼓ね。
何でもさせられてますね。
させられてます。
すごい。
そうなんですよ。ありがたいお仕事ね、いただいてまして。う
ん、ぜひ皆さん、弁天町の空庭。
空庭温泉。
空庭温泉。
はい、遊びに来てください。
ぜひ。
お待ちしております。
土日、
それ土日祝ですね。
あ、土日祝ですね。わ、はい、かりました。
はい、
私も、機会があれば、伺います。
来てや、ほんまに。こうへんや、今の言い方。機会があればって。なんや。
あの、行けたら行く精神。
よくないわ。僕ソロコンサート行ったのに。
そう、本当織田くんはね、あの、私がリサイタルした時にちょっと来てくれへんとダメ元で頼んだら、空いてます、行きますって言って来てくれたんですよ。
そうそうそう、いや素晴らしかったですよ。
ありがとうございます。本当優しい。
すげえ前衛的な演奏をしてましたよね。
本当ですか？
うんうん。なんか一曲すげえ前衛的な演奏あるなと思って。
あ、ちょっと現代曲っぽいのが ね、ありましたね。
面白かったです、本当にね。
なかなかそのポップスとかジャズでは、まあジャズはあるかもしれないですけど、うん、ポップスではあんまりないですかね。
そうですよね。
うんうん、
いや、素晴らしいです。
ありがとうございます。
いや、こちらこそありがとうございます。
私は行けたら行きます。
もう変やん、これもう。
では、最後に。
最後、あ、もう最後、もう最後、もう最後、終わっちゃう。
もうあっという間に40分ぐらい経ってます、ね。
あ、そうですか。もう40分経ってんですか、これ。
そうですよ。
寂しいな。
残念ですね。またぜひ、あの、ゲストにお越しいただきたいなと思うんですけれども。
次また決まったら、ね、来月来ますんで。
私もちょっとメンタル鍛えてきますので。ちょっと答えられるように。
頼みますよ、ちょっと。
頑張ります。
手綱をこうする、こうする練習。こうするっつっても、ラジオ聞いてると何か分かんないと思うんですけど。あの、大馬さんこうするやつ、あれ練習してください。
もうね、大変なんですよ。もうミュージシャンはみんな自由なので。では、最後に ですけれども、じゃあ今現在のその大阪図のバンド活動についてもちょっとだけお話しいただいて。
あ、ありがとうございます。大阪図はちょいちょいライブやってるんですけど、はい、次がですね、これ放映日が8月の
15日ですね。
15でしたっけ？8月の29日。はい、に大阪の梅田ジャポニカというね、うん、まあバーライブハウス兼バーというところでライブをさせていただきます、はい、うん、ずっと大阪でインストバンドで活動してたんですけど、はい、この日はねボーカルの方をね、アズカタルーパさんっていうボーカルの方をゲストにお呼びして、うん、ボーカルの方とちょっとコラボでお送りしようと思ってます。ちょっとね、最近ボーカルとの絡みを増やしていこうというふうに大阪図になっていて、そういう活動というのも増えていくかなと思いますので、ぜひとも大阪図の方のチェックもよろしくお願いします。
大阪図さんはその検索すると
出てきます。インスタグラムもあるし、うん、X もあるし、ホームページもございますので、うん、ぜひともそちらの方でチェックしていただけると嬉しいです。
ではぜひサンファーの皆様、大阪図で、
はい、
カタカナですね。
カタカナです、
はい、ご検索いただいて、
終わりや、もう終わりやから気抜いてるやん、もうい
や、もう動揺しすぎ
ガス欠やろ
、まあ、こんな感じでですね、たびたびゲストにお越しいただいて、
どんな感じで行くのどんな感じで行っちゃうんですか。
ちょっと私のメンタルも鍛えつつ、この暴れ馬たちをね、手綱をつけてしっかりしていきたいと思いますので、
はい、頑張ってください。
じゃあ今日は本日は大阪からはるばる三田までお越しいただいてありがとうございました。
はるばるありがとうございます。はい、
ではまたぜひゲストに来ていただくことを楽しみにして、
はい、絶対呼んでください
本当に来てくれそうですね
行きます、来ます。
多分しっかり爪痕残したと思います。
やったぜもう今日安心して帰ります。
もうすごい汗かいてますね。
もう滝汗です
ということで、3番の皆さん、本日のゲストは、ドラマの折田健吾くんでした。
はい、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。では本日もサクソフォン奏者中坪かなえの1、2、3歩お聞きいただきましてありがとうございました。また来月お会いしましょう。さよなら。
さよなら。